鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。宇都宮共和大学都市経済研究センター客員研究員の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組なんですけれど、
はい。
今日はですね、ちょっと思考を変えたわけじゃないんですけど、普通この後にいろいろご紹介をしてるんですけど、今回はご本人の希望で自己紹介をしていただくことになりました。今日はバーを、宇都宮でバーを経営、果実酒バーを経営されていらっしゃいます、そのオーナーの原由里子さんに来ていただきました。ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。2012年の8月に果実酒バーフルルドリスを開業して、今年の夏で4周年となります。オーナーの原由里子と申します。よろしくお願いします。バーフルールドリスではこだわりのバーボンや自家製の果実酒を使った体に優しいオリジナルカクテルを提供しています。また今秋より新しい24種類の果実酒カクテルと日本酒カクテルメニューをスタートさせます。イベントなんですが、6月11日土曜日にスタッフの誕生日にちなんだメロン尽くしの会と、9月3日の土曜に日本酒カクテルイベントを店内で開催予定です。ぜひぜひお待ちしております。
ということで、なんか上手ですね。
そんなことないです。
私いらないかもしれないですけど、一応立場上
やめて
で、今日のテーマは、30分お送りするテーマは、
はい、
よくよく考えていただいた上なんですけど、
すごい考えました。
雑談ということで、
は
い、
雑談、
この番組をぴったり表してると思いますということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、今日ゲストの原由里子さんのプロフィールを簡単にご紹介します。1982年に、佐倉市、宇治家でお生まれになりまして、その後大阪で1歳を迎え、複雑だな父方の実家の山口県で3歳まで過ごす、
はい。
で、4歳の時に栃木県に戻ってこられて、高根沢町や佐倉市でのどかに過ごした後、宇都宮大学を入学を機に宇都宮市民となると、
はい。
で、市民歴15年、
はい。
大学時代は軽音楽のサークル活動や居酒屋のバイト、食品販売のバイト、ドコモガールのバイトに明け暮れたと。で、その後スーパーで伝説を作ったり、明治製菓から指名が来るほど、いっぱい売ったってことでしょうかね、
はい。
で、大学卒業後、住宅の販売会社に就職したんですけれど、同年、就職した9月に退社されて、そして迎えた12月日曜の新聞折り込みチラシを見て、とあるバーに面接に行ったってことで、そこからこのいわゆる お酒の世界に入ったっていうことで、
はいはい、
原さんです。よろしくお願いします、はい、ちょっと 今って勝手が違ったんで、ちょっと7年もこういうこのリズムでやってて、
そうなんですか、
何も考えないで喋ってるので、
はいはい、
こう段取りをちゃんと考えると難しいもんですね、
はい、
ラジオってね。
ごめんなさい、
いやそんなこと今頃言ってちゃあれなんですけど、実は原さんとの出会いというのは、
はい、
たまたまなんか飲み会だったんで、
そうですね、
ね、なんだっけ、誰に紹介されたんだっけな、UU ワールドの小川さん、
一緒です一緒です
に、はい、高校の後輩なんで、小川さんですね、
東高なんですか、
そうなんです、
そうなんですね、
それで、はい、東高っていうのは宇都宮東高校のことなんですけど、
はい、
がたの卒業生がたくさん行っているバーだって聞いて、
はい、
って思ったんですけど、その
来なかったですよね
来なかったっていうか、いつか行きたいななんてね、
そうだったんですね、ありがとうございます、
思っていて、そこでその時ほらとてもなんかこう、
はい、
可愛い方だったんで、
あ、当時、はい、
当時ってそんな1年前バーをね経営してるんだっていうことでちょっとびっくりしたんですけど、
嬉しいです。覚えててくださったんですね。いやもう知らない人が多すぎて、あのちょいちょいお話ししたり名刺をもらった方は覚えてたんですけど、はい、なんか話しただけの方はもうなんかあんまり覚えられなかったですね。いっぱいいたじゃないですか。
でそのお酒っていうのはあれですか、はい、そのどういうことでこのお酒の業界っていうか、
はい、
で経営してるんですよね。
はい、そうなんです、ま
あ、そんなことがあって一度行かせていただいて とてもいいお店で、
ありがとうございます。もう一度と言います。
一回行ったら閉まってて、
え
閉まってたことがあって、
それ定休日ですね。
定休日、あえどこにあるんでしたっけ。
本町なんですが、
はい、
泉町通りってこう飲み屋街がありますね、はい、その入り口あたりなんですよね。
ですよね、
はい、
どこかなって探してるとパッてあるみたいな、ね、
ありますあります。
感じ、
はい、ただ3階なんでちょっと見上げないと分かんないですよね。
あ、
知らない人がフラッと入ってこれるような場所ではないんですよね。
なるほど、
はい、
でそれをもう4年やってるんですか。
はい、4年やってます。
これ どういうことでこう経営、今だってまだまだお若いのに、は
い、いや
なんかすごいなと思って。
とんでもないです。一応30になった時にお店をやりたいなと思って、うん、30でこう、
うん、
土台がなくてもとにかく店やっちゃおうと思ってこう無理やり始めたんですよね。
無理やり無理やり、確か、
はい、
お姉様と一緒に。
そうです、
一緒に始めたってことですか。
そうです、スタッフがもう一人いた方がいいなと思って、で、はい、その時ちょうど姉もそういうのやってみたいって言ってくれたんで、じゃあ一緒にやろうって言って、
はい、なんか泉町の飲み、はい、まあ、飲み屋さんのこう、
はい、
界隈では、
はい、
珍しいパターンのお店ですよね。
言われますね、はい、
で、まあ、美人姉妹でやってるんですよね。
はい、今かろうじて美人姉妹でやってますね。
かろうじてってお酒っていうのはもともとなんか、
はい、
いつ頃からこのそれをお仕事にしようなんて思ったんですか。はい、
まあ、これがさっきプロフィールでお話してもらった、はい、まあ、バーに面接に行ったっていうのが本当にきっかけなんですけども、うん、はい、たまたまその日曜の新聞の折り込みチラシに聞いたことのないバーの広告があって、うん、その時も母がこういうのいいんじゃないって勧めてくれて、まあ、大学時代居酒屋とかいたし、うん、見学とかをやってて音楽も好きだし、うん、そのピアノの生演奏が聴けるバーって書いてあったんですよ。
ぴ
ったりじゃないって言われて、
ね、
うん、でも夜型かとか言ったんですけど、うん、一応お母さんと二人でその場に行ったんですね、うん、そしたらなんか思ったよりもちっちゃい店で、そこのマスターがあ、お母さんいいねって言って、お母さん働いてよって言って、なんかお母さんにこつくんですよ。
それあ、お母さんもそんなタイプなんですね、
はい、いや年齢層が60代以上の人がお客さん多いらしくて、ちょっと私当時23だったんで、うん、ちょっとね、あなたはねお話が合わないって言われちゃったんですよ。
まあね、はい、確かにね。
でなんかちょっと違ったねと言って、うん、残念だねって言って、まあ、お店出て、私の働ける店あるかなとか言って、まあ、帰ろっかとかって言った時に、うん、たまたま通った店にこう看板が出てて、
う
ん、それがちょっとこう、うんちくが書いてあるんですよ、うん、当店は決して一流の店じゃございません、
うん、
せいぜい二流の上ぐらいですとか書いてあって、なんだこれと思って、なんかちょっと注文の料理店みたいになんかこう、うん、つらつらと書いてあるんですね。でこのバー面白いよって言って、お母さんに入ろう入ろうって言って、
うん、
お母さん、え、知ってるのこの店って言って、いや知らないけど、ちょっとせっかく来たし行こうよって入ったのが、
うん、
ムッショがパイプの煙だったんですよね。
ま、一流じゃございませんって言われちゃうと
言われちゃうと、
それがまたいい感じなんですね、
はい、いい感じですよね。いやもう本当に一流のバーテンダーのお店で、真ん中に入ったら赤いタータンチェックを着て、うん、まあ、黒い蝶ネクタイをして、まあ、ロマンスグレーの当時からですね、うん、58歳だったんですけど、うん、マスターはその小川マスターと、まあ、ベテランの26歳の男性が働いていて、
うん、
あ、これすごい、これは自分働けないやっても入った瞬間思ったんですけど、うん、まあ、常連のお客さんが2人いて、私とお母さんにこう座って、うん、そしたらマスターが突然手品を始めたんですよ。なんかこう手のひらの中でくるみを消す手品をピョッと始めて、もうなんかすごすぎて、これはもう自分の世界じゃないなと思ったんですけど、うん、たまたまその26のバーテンダーの方が、僕後釜を探してるんですよって 常連のお客さんにお話ししてて、
なるほど。
でお母さんが後釜探してるってっていうか、私後釜って何って言って
後釜って言葉
意味が分からなくて、なるほど、なんだろうって、なんか日用品かなみたいな思ったんですけどそれはあの後輩を探してて、彼もうすぐ辞めるって話だよってことで、うん、あ本当にって言ってお母さんがこうバーテンダーになりたいってマスターに言いなさいみたいな、すごい後押しが来て、でもなりたいと心から思ってなかったんですけど、うん、マスターにちょっとバーテンダーになってみたいんですって言ったら、マスター結構あの冗談好きな方なんで、うん、うん、じゃあねって言って今すぐカウンターの中に入ってって言われちゃったんですよ。
は
あ、でも私もうそんな決めた格好じゃないしピンクのこうふわふわしたセーター着てて、もうなんかこうふわふわした感じでカウンターの中に入って、うん、ビシッとこうオールバックで決めた2人に挟まれて、突然カクテルを作ることになっちゃって、お母さんはもう面白がって見てるし、常連のお客さんも飲みたい飲みたいって言っても言われるように、
そこでもう作った、
作っちゃったんです、お金も取っちゃったんですなんかこう触ったこともない銀の棒みたいなの持たされて、うん、なんかこう銀のシェーカーですよね、なんか包みみたいなのこう持たされて、うん、なんかこうわーとか振って、それをまあお客さんにこういう風に出すんだって、もう全部作法をその時一通りこういう風にパパッと教わって出して、お客さんがうわって言ったんですよ。多分すごいまずかったんですよね。うわって言ったんです、飲んだ瞬間、
うん、
で美味しいって言ったんですよ。うわって言ったけど、
どっちだ本当はどっちだった
美味しいって言ってくれたらマスターが合格ですって言って、明日から来てくださいって言って採用になっちゃったんです。
なんじゃそれあ、でもなんかあれですね、バッカスが微笑んだ感じですね、
はい、ですかね、
まあ、なるべくしてなったっていう感じで、自分の意思っていうよりなんか違うものの意思みたいな、ね、
なんかもう川に流された時に飛んできた浮き輪掴んだみたいな、そんな感じですね
そう、なかなかなかなか面白い。でもそれがそれの、はい、じゃあそれから10年ぐらい経って、
そうです、もう何の覚悟もないままバーテンダー始まっちゃったんですけど、うん、まあ、始めてみたらお客さんもあったかいし、結構あのアーティスティックな仕事で、
うん、
まあ、こうお酒を合わせることを考えたり、まあ、こう見た目を考えたり、あとやっぱりお客さんと雑談をするっていうことですね、うん、今日どんなことがあったかとかいう話を、まあ、誰にも話せなくてもここだったらもう聞いてもらえるかなっていう、
はい、原さんって喋りたくなるタイプで、はい、で、はい、でこう喋ると、はい、えっていう反応があの、はい、予想できないので、
はい、
とてもあの向いてると思います。
ありがとうございます。
お客さんとの距離感とか、
はい、
なんかすごいあの向いてると思いますよ。
ありがとうございます。ま
あ、私に言われてもあれなんですけど、
いやいやいや、
このさっきのプロフィールの中で、
はい、
ちょっと気になったそのスーパーで伝説ってなんですか、これ。
これなんですけど、スーパーとある大谷店で、
とある大谷店で、
まあ、はい、どこ店か言わないんですけど、はい、黒酢梅酒がものすごい余っちゃって、その梅酒っていうのが牛乳パックみたいなパックに入って1リットルで、うん、まあ、800円以上するって、うん、牛乳に比べたらだいぶ高い商品なんですけど、それが60パック余ってて、もうどうにも処分したいから売ってっていう、まあそういう仕事が入ってきたんですね、うん、でもともとスーパーでそのチューハイを売ったり、もうドラフトマンが出たての時にエンドマメの第3のビールだとか言ってドラフトマン売ったりとか、結構お酒を売るような仕事があったんですね、うん、でまあその何回か経験があったんで、じゃあその黒酢飯を事務所が、じゃあ原さん売る担当になってくださいよって言って、うん、1日で60パックなるべく売ってくださいって言われて資料を渡されたんですね、うん、その資料見たらパッケージがすんごいダサいんですよ、
うん、
すんごいダサいんですけど、うん、なんかこう効能がすっごく良くていいことばっか書いてあるんですね、うん、こんないい商品だったらパッケージダサいけど売れるんじゃないかなと思って、あまた味が良ければ売れるよと思って、うん、まあ、大田に入って信用のちょっと開けたら美味しかったんですよ、
うん、
これじゃあパッケージダサいからみんな飛ばしてるだけでこれ普通に買うわなと思って、
うん、
まあ、販売始まって、結構そこはお年寄りが多く来る店舗だったんですね、うん、でこうお酒大丈夫でしたら試飲してきませんかってこう声かけるとみんな結構飲んでくれるんですよ、うん、みんな徒歩とかチャリンコとかで来てて、うん、まあ、帰り荷台とか重いしチャリンコも歩いて押して帰ればいいよねとか言ってこう飲んでくれるんですね。そうするとなんか陽明酒よりうまいと、で陽明酒やめてこれにするわみたいな結構買ってくれたんですよ
すげえな。
で、まあ、それがバイトの時間が6時間あったんですけど4時間くらいで全部売れちゃって、
はあ、あ、それで伝説。
はい、でも私その売れたっていうのが、あ、お年寄りの方ってなんかすごく新しいものっていうかそういうの意外と求めてるんだなと思ったんですよね、うん、
なるほど。
それ何かっていうと、その実は4時間で梅酒を売った後に 原さんじゃあ仕事なくなっちゃったからちょっとあの惣菜コーナーで今からエビフライあげるんで売ってくれよって言われたんですよ、うん、でまた2時間あるんでエビフライたくさん売ろうと思ったらなんか10分ぐらいでエビフライ全部売り切れちゃったんですよね。そのエビプリプリフライっていうのをコンビニのおかずにいかがですかってこう声張って言うわけですよ。そしたらうわーって人来て私最初あれなんか自分落とし入れ金かなと思っちゃったんですけど、うん、そうじゃなくってみんなあの普通にいつもそこにスーパーに買い物に来てていつも同じようなもの買ってなんかこう同じようなもの食べて暮らしちゃうんですね、うっかり、
うん、
そこをあのいつもと違う人がこれどうですかってこれありますよって言うとあなんか楽しいなっていつもと違う気分だなと思って結構そういう気分を買っていくっていうのが分かってすんごい勉強になりましたよね
あちゃんと分析できてるわけですね。
分析します。
なるほど。あのあ実は唐突なんですけど、あの、はい、4月からですね、
はい、
あなたを元気にしちゃう歌っていうのを1曲かけてるんですけど、
はい、
またこれも選んできていただいて、
はい、選んできました、
まあ、今の話とつながるかどうかわからないんですけれど、
はい、
あの星野源さんの3を聞いてみます。
はい、
あのはい、すごく耳に残るっていうか、いや
これね歌詞がいいんですよ、
うん、
こう出だしの壊れそうな夜が明けて空は晴れたよってこう明るい曲なんですけど、
そんな曲でしたっけ。
そんな風に始まるんですよ。
なるほど、
はい、実はさらっとこの壊れそうなっていうのをこうメインに置く歌詞って自分は光源氏とルナシぐらいしか聞いたことないんですね。
光源
氏あんまりなくってあこういう風に来るのかってびっくりしたんですが、その後がまたすごくて、うん、あの頬に小川が流れ鳥は歌いってくるんですよ、
うん、
その頬に小川流れの小川っていうのってなかなか日本のポップスに出てこない歌詞だと思うんですよ。
小川、マスターの小川ですか。
いやあそうそうですね、そうむしろ小川でもあるんですけどそう小川ってあのゴルフやる方だとよくボールが川にポチャンってしちゃうとクリークっていうと思うんですけど、うん、このクリークっていうのが、まあ、バーテンダーとして用紙の話させていただくと、
うん、
クリークといえばやっぱりノブクリークなんですよ、
うん、
これはアメリカのジムビーム蒸留所から出てるバーボンウイスキーなんですけども、うん、ジムビームはご存知ですか。
美味しいですよね。結構好きですね。
好きですか、
はい、
今度たくさん飲みに来てください
これは皆さんに私に言ってるんですか
あなたにもちろん皆さんにも、はい、そのサントリーが2014年の1月にそのジムビームを買収して当時大きなニュースになったんですけども、
はい、
そのジムビームから出てますノブクリークっていうのは実際に実在する小川なんですね、
うん、
実はそのアメリカの16代大統領のエイブラハム・リンカーンが幼少期に遊んだっていう川の名前なんです。でもそのノブクリークの商品の仕上げもすごいこだわりがあって、うん、厳選した樽を少量だけブレンドして作ったっていういわゆるスモールバッチバーボンっていうタイプなんですけど、その特別なバーボンがこのノブクリークで、ちょっと、ね、小川っていう歌詞を聞いた時に
もうそこまで思っちゃった。
もう私は、はい、小川なかなか歌ないよねと思って、なんかちょっとこの人は洋酒とかもしくはアメリカとかの、まあ、そういう風景とかもしくはそういう音楽に感化されてるかなっていう、まあ、若干ファンクな ギターカッティングとかベースなんで、
星野源さんって何ですかね、あの人
何ですかね、
全然ジャンどこのジャンルから来たかよく分かんないような
はい、そう、まあ、面白くていいと思いますけど、
なるほど、はい、あの曲を聴いてそこまで思った、うん、まあそれはまあお酒の仕事されてるからってことなんですけどね、は
い、そう、その小川がお酒にフィットするんですけども、うん、その小川流れ鳥が歌うの鳥なんでまた自分は結構つぼっちゃうんですよ、
うん、
そうこの鳥っていうのっていろんな意味込めやすいんですけど、これ私結構音楽好きなので音楽の話なんですが、うん、はい、こう星野源さんのこの曲でいうとこの鳥は平和とか幸せの象徴じゃないですか、うん、これが結構自分にとってはファンクかつソウルな鳥の使い方だと思うんですよね、
うん、
この最も好きな鳥の使い方なんですよこれ何なのかっていうと、うん、私の好きな海外アーティストにミニー・リパートンっていう黒人の女性シンガーがいまして、
ラビング・ユーノ、
あ、そうです、さすが、いいよ
いいよ、
そのラビング・ユーは、まあ、ミニーの娘への愛情を歌った曲なんですけども、
う
ん、まあ、そのオープニングで鳥の声が使われていますよね。あ、そうだ、はい、そうなんですよ、その鳥の声というのが実はミニーと彼女の夫とミニーをプロデュースした、まあ、こう盲目の天才アーティストのスティービー・ワンダーの3人で、うん、公園にマイクを持って まあ、録音したって、そういうふうに言われてるんですよね、まあ、それが本当にこうキラキラした夢を実現するようなこう幸せっていう、そういう感じなんですけど、まあ、こう一方星野さんのこの曲はなんていうか現実に打ちひしがれてもうどうにもなんないなみたいな諦めた結果、なんかこう頭の中にこう妄想で自分で自分の幸せを広げていくみたいな、そういうちょっとなんか物臭そうな感じが等身大で気楽で好きです。
曲が3で、はい、鳥だからサントリーで、そういう話じゃないんですね。
うまい、
いやいやいやうまいとか、あ、うまい、そういうわけじゃないんですね話がすごくそこに、
いや素晴らしい、
いやいやいやいや、
台本に書いてありますか、
台本に書いてないんですけどそう、でもそこからやっぱりそこまで、はい、これお酒の力って、ま、音楽すごい詳しいんですね。
音楽好きなんですよ。
そのなんかスティービーワンダーの生音がそうなってるなんて、
そうなんです、
そういうことだったんですね。なるほど、
やっぱこうお酒と音楽っていうのは外せないですよね。
フルールドゥリスっていうのは、まあ
はい、
日本酒なんかも使ったりして、
そうなんですよ、はい、実は、はい、今年から本格的に使い始めたんですけど、うん、まあ、きっかけは四季桜さんの蔵見学に、
あ、菊池さん、
あ、そうです、菊池さんのとこの見学に、うん、まあ、去年1月、2015年の1月に伺って、うん、
はい、
これはすんごくいいなと。日本酒って自分は大学時代にすごく嫌な目にあった記憶がやっぱりありまして、
うん、みんなありますよね。
なんかこうガブ飲みさせられて、うん、殺されるみたいな、そういうイメージがあったんですけど
そうですね、
まあ、四季桜でいただいたお酒は本当に美味しくて、うん、で日本酒のことを調べていくと、酢酸イソアミルとか、うん、カプロン酸エチルっていうものが、まあ、バナナとかリンゴの香りに近いって言われていて、
あ、そうだ、
はい、非常にこう果物と馴染みがいいんですよね、うん、そうすると洋酒と合わせるよりも度数も低いですし、うん、またこう国のお酒だからこう自信も持っておすすめできるし、うん、こうカクテルバーにもぜひ取り入れるべきと思って、まあ、今年から蔵見学をバンバン始めて16蔵
なんかね、はい、そうやってますよね。
栃木の蔵とりあえず16蔵行きましたけど、ちょっとまだまだ攻め足りないんですが、いろいろ見てここはこういうとこのお酒でっていうのを、まあ、お客さんにこうストーリーも含めて提供できたらなと思ってますね。
結構当時さんのバラエティもね豊富だし、はい、いろんなお酒がある、そうそう、とても酒飲みには最高の県なんですよね。
そうですね、いや実は私でも飲むのはそんなに得意じゃなくて、やっぱ作って進めるのが大好きですね、うん、
じゃあ進められるとします、
はい、そうです、もう進められるがままに飲んでほしいです。
日本酒を使ったカクテルって、はい、まあ宇都宮ってたくさんカクテルバーがございますけど、
はい、
そんなにないですよね。
いやでもあると思います。いやここあるって言わないとちょっと生意気なの言っときますけど、
あります、そんなたくさんありますよね、まあ、ただそ蔵をそこまで見学して、
はい、
どっちかというとカクテルが洋物っていうか、
はい、
ウイスキーやワインやっていうのがベースなんで、
はい、
日本酒でっていうのでいいんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、日本酒そんなに推していく店ないですよね、やっぱり、うん、その日本酒を推す店っていうのはやっぱりそのまま日本酒を出来栄えを楽しんで、うん、お料理と合わせてっていうのがやっぱりこう スタンダードですから、まあ、そことちょっと違ったやり方でってことになりますね、
うん、いや とてもあのこの間いただいたのも、
はい、あスカイベリーと日本酒のカクテル、
あれぐらい合いますね。
そうでしょ、そのスカイベリーの大きさも、これ愛情の大きさだよって言ってサトシさんに出したんですよ。これ私の愛の大きさって。
あごめん聞いてなかった。
なんかスルーされましたよね。
そうですか、それ失礼しました。あでもまあ、あれお姉さんがワインの方やってるんでしたっけ、
はい、そうです、ワインとお料理を姉に担当してもらって、うん、私はまあカクテル洋酒とあと日本酒ですね、とにかく混ぜます。あと果実酒もですけど、
なんか女性が本当にこう楽しめるよう、はい、まあ男性もなんですけど、
はい、
女性が気楽に楽しめる感じで、
はい、
で美人姉妹じゃないですか。
はい、ありがとうございます。
だからなんかこうかけ離れた感じがしなくて。
あそうですね、その入った時からあんまり緊張感を持ちすぎないようにと思って、うちはいらっしゃいませって絶対言わないんですよ。その来た時にこんばんはって言うんです、うん、必ず。
あそうだったかもしれない、
ね、はい、こんばんはって言って、まあ、その雨が降ってたら雨の中、ね、足の悪いところね本当ありがとうございますって言ったりとか、まあ、こう2次会とか3次会だと、まあ、そうねぎらったりとか、その来てくれてありがとうっていうねぎらいと挨拶があればそのいらっしゃい的なものいらないよねって言って言わないようにしてますね。
深いな。
なんか寿司屋だったらいいと思うんですよ、なんかこういらっしゃいみたいに言っても息があっていいんですけど、うん、バーだったらなんかそれ違うよねって言って、
まあ、違うね迎え方もあるでしょうからね、はい、おもてなしの幅が広がると思います、
はい、ホテルとかも、ね、いいと思うんですけど、そういうかしこまった感じ、うちの場合はそんなかしこまって飲むようなもの置いてないんで。
わかりました、はい、なんか話が楽しくて時間になってしまいました、最後に何か、
はい、今日はお酒と音楽の話をさせていただいたんですが、私も音楽に負けないようなストーリー性のあるカクテルを商品を作ろうと思っています。秋から新しくスタートする A2G カクテルというのがあるんですが、これはアルファベットの A から Z を頭文字にした24種類のオリジナルカクテルになっています、うん、スイーツ感覚で女性に楽しんでもらえる商品を作っていきますので、どうぞお楽しみに、はい、
じゃあ24回行かなきゃいけないんですね。
いや1回で飲んでもらえれば何回かで済みますけど、こうぜひねリピートしてもらって、うん、もう私は例えばもう K が気に入ったらもうずっと K で、
うん、
っていうのもいいと思いますね。
なるほど、ということで本日は、果実酒バーフルールドリスのオーナーでいらっしゃいます、
はい、
原ゆり子さんに来ていただきました。ぜひ皆さんも、泉町の入り口ですんで、
はい、
はい、足を運んでください、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。
まあ、黙って仕事してる方なんでしょうけど、いろいろ違う才能もあるんではないかなと、私は見えました。ぜひ栃木県が、まあ、お酒のすごい恵まれた県だっていうことを、PR する、まあ、なんてイメージガールになっていただいて、栃木の、まあ、地酒で乾杯条例もありますんで、ぜひ皆さんお酒を、身近に引き寄せて楽しんでください。ということで30分いかがでしたでしょうか。まあ、原さんの今までの人生まだ短いですけど、いろんなドラマがあって、そのドラマがお酒に移って、それがみんなで共有できるっていう、このお酒の世界の楽しさをまた再認識しました。鈴木聡でした。